7章、心霊治療と生命力。役者から。本章は、主として心霊治療の専門家グループを招待した降霊会での霊言である。あなた方には病気を治すだけでなく、霊的真理へ向けて魂を改元させる生命力についてぜひ理解していただきたいと思います。魂に霊的悟りをもたらせることこそ心霊治療の真髄だからです。身体的障害を取り除いてあげても、その患者が霊的に何の感動も覚えなかったら、その治療は失敗したことになります。もしも何らかの霊的自覚を促すことになったら、成功したことになります。内に秘められた神の火花を大きく燃え上がらせ、輝きを増すのを手助けしてあげたことになるからです。それが常に変わらぬ心霊治療の隠れた目的です。治療家としてこの世に生を受けたのは、その仕事を通して神の計画の遂行に参加し、自分が何であるかも自覚せず、何のために地上に生まれてきたのかも知らず、従って何をすべきかも知らずに迷っている神の子らに、永遠の真理、普遍の実在を教えてあげるためです。これは何にも勝る偉大な仕事です。たった一人でもよろしい。治療を通じて霊的真理に目覚めさせることができたら、あなた方の地上生活は無駄でなかったことになります。一人でいいのです。それであなた方の存在の意義があったことになります。真理普及の仕事が次第に発展しつつあること、霊的威力に目を向ける人が増えつつあることを、私は非常に嬉しく思っております。その人たちが困難に遭遇したときは、いつでも援助の手を差し伸べております。病気治療には一層強力な生命力を注ぎ込みます。しかし忘れないでいただきたいのは、何事にも必ずそれ相当の原因があるということです。霊界からいかなる援助の手を差し伸べても、その原因と結果の間に割って入るわけにはいかないのです。手助けはできますが、厳然とした原因に由来する結果を抹消してあげるわけには参りません。あなた方人間は物的身体を通して自我を表現している霊魂です。霊魂に霊的法則があるように、身体には生理的法則があります。その法則の働きによって身体に何らかの影響が現れたとすれば、それも原因と結果の法則が働いたことを意味します。私どもは霊力によって手助けすることはできても、その法則の働きによる結果に対しては干渉できません。要するに奇跡は起こせないということです。大自然の因果律は変えられないということです。神は摂理として、その霊力によって創造した宇宙で一瞬の休みもなく働いております。すべてを包含し、この葉一枚落ちるのにも摂理の働きがあります。ありとあらゆる治療法を試みてなお治らなかった患者が、もし心霊治療によって見事に治ったとしたら、それは奇跡ではなく霊的法則が働いた証と考えるべきです。地上でそれまで巡り合ったいかなる力にも勝る力を身をもって体験したことになります。その体験によって魂が何らかの感動を覚えたら、本来そうあるべきであり、そうならなかったら成功とは言えないというのが私の考えですが、それは霊的自我に目覚めた ということであり、存在の意義を成就し始めたことになります。この根本的目標を理解していない人が、一般の人はもとよりスピリチュアリズムの仕事に携わる人々の中にも大勢おります。スピリチュアリズムにおけるさまざまな現象はそれぞれに意義があります。しかしそれは所詮は注意を引くためのおもちゃにすぎません。いつまでもおもちゃで遊んでいてはいけません。幼児から大人へと成長しなければなりません。成長すれば、喜ばせ興味を引くために与えられたおもちゃはいらなくなるはずです。一口に心霊治療といっても、内面的に見れば磁気的マグネティック的なもので、生理的とも言えるものと心霊的サイキックではあっても霊的スピリチュアルとは言えないもの、そして我々霊による最も程度の高いもの、すなわち治療家と霊界の医師との波長が一致し、しかも患者の治るべき時期が熟している時に、治療家が一切手を触れずに一瞬のうちに治してしまうものがあります。健康体の持つ時期だけでも治る場合があります。その時は霊界とは何の関わりもありません。その方法と霊的方法との中間的なものがサイキック、心霊的なもので、遠隔治療と呼ばれているものは大抵これによります。その上にあるのが、治療科を通して霊界の医師が症状に応じた治療エネルギーを注ぎ込むやり方で、患者の身体に一切触れずに一瞬のうちに治すことができます。その治療エネルギーは実は人間のすべてに宿されているのです。霊的兵器庫の中にしまわれていて、努力次第で活用することができるのです。身体に自然治癒力があるように、霊的存在であるあなた方には霊的に治癒する力が備わっております。ただそれにはそれなりの摂理があるということです。そもそも健康とは、身体と精神と霊の三者の関係が健全であるということです。この三つの必須要素が調和のとれた状態にあることです。そのうちの一つでも正常に働かなくなると、連携がうまくいかなくなり、そこに病が生じます。三者の調和を保つ方法は、その三者がそれぞれに与えられた地上での機能を果たすことです。霊力は素晴らしい威力を発揮します。これには反駁の余地はありません。この事実を否定したり、この知識の普及を妨げんとする者は、必ずその結果に対して責任を取らねばなりません。霊的治癒エネルギーの威力を目の当たりにされるあなた方は、宇宙の全創造物を支配する莫大なエネルギーのミニチュア版を見ているようなものです。同じ質のものが大海の動きを支配し、引力を支配し、星座の運行を支配し、人間、動物、植物、その他ありとあらゆる生命の千変万化の増加を支配しています。治癒エネルギーはその生命力の一部なのです。身体に生命を付与しているのは霊です。物質そのものには生命はありません。霊から離れた物質に意識的存在はありません。あなた方を生かしめている原理と同じものが、痛みに苦しむ人、精神的に病める人、そして身体を患う人の治療に際して、あなた方を通して働くのです。このように、ある意味であなた方は、宇宙の大霊とともに、宇宙的創造計画の中において、その無限の生命力を使用する責任を担っていることになります。その仕事に邪魔を入れんとする者は必ず後悔します。 かつてはこれが聖霊に対する罪、霊力の働きを邪魔する滞在とみなされました。その霊力の流入を存分に受け入れるように心を開けば、その霊力とともに自動的に宇宙の根源的創造主から発せられる恩寵に欲することになります。物質的にも精神的にも霊的にも病的状態にある地上には、なさねばならない大切なことがいろいろとあります。私どもにとってもあなた方にとっても、身体と精神と霊の病を駆逐し、混沌の霧の中を道を探し求めてさまよう人々に愛の証をもたらすことが大切な仕事の一つです。それがすべての霊媒現象の究極の目的なのです。悲しみに心を重く、目に涙を浮かべた人々に愛のメッセージを伝えること、これが大切です。痛みに苦しめられ、病気に悩まされ、異常に苛まれる人々を癒してあげること、これはまさに慈悲の行為であり、今こそ要請されていることです。しかしこれもあくまで手段であって、そのことが目的ではありません。目的は眠れる魂を目覚めさせ、霊的自覚をもたらすことです。魂が目を覚まし、地上に生まれてきた目的を理解し始めたとき、地上に霊的神聖をもたらす膨大な計画の一翼を担ったことになります。そこにこそ私たちが一致協力する理由があります。それが真理への扉を開く鍵です。霊的自覚をもたらすことの方が、病気を治し悩みを解消してあげることより大切です。それが神の目的を成就するゆえんだからです。そこまで至らない限り、真に成功したことにはなりません。すべての霊媒現象と、その中でも重要な部分を占めるこうした霊的通信の背後には、そうした目的があり、その実現に全エネルギーを傾注すれば、それはあなた方の宿命を成就していることになります。それがこの世に生まれてきた目的だからです。霊力は無限です。尽きることがないのです。通過する道具によって制限されるだけです。道具なしには霊力は地上に発現されません。ですから、道具となるべき霊能者は、受容能力を少しでも広く深くする努力をしなくてはいけませんし、そうすることによって霊性も発達させなければなりません。霊性こそが霊力の分量を決することになるからです。霊性が高まれば、それだけ多くの霊力が流入するようになります。尽きることがありません。霊的潜在力には際限がないのです。そうした人間的努力の背後では、高級霊がそれぞれの霊媒についていろいろと試し、エネルギーの効果的な組み合わせを考えて、より素晴らしい、そしてより速やかな治癒が得られるようにと研究を怠りません。こちらの世界にはこれでおしまいということがないのです。ただこの道の仕事の宿命として、人間という道具を使用しなければならず、与えられた道具で最大の効果を上げるしかないのです。心霊治療の真の理解には長い長い時間を要します。霊の威力を地上で見せつける方法は、大勢の人間を一度に改心させることではありません。一度に一人の人間、一人の子供を治すことによって、いわば霊的共闘法を築き、それをしっかりと固め、普及のものとするのです。千手万用の形をとる霊力は、心霊治療にせよ、霊訓にせよ、公開での高霊会にせよ、魂にそれを受け入れる備えができたものによって その真価が発揮されます。受け入れ体制ができているということが絶対条件なのです。人間が神の摂理を犯し、物質と精神と霊の協調関係を乱します。そこで心霊治療によって内部の霊的エネルギーに活を入れて本来の協調関係を取り戻させます。こうして霊の威力による治療が次々と成就され、洗練され、その霊的事実関係に関する理解が深まるにつれて、そこに一石二鳥の成果が得られていることがわかります。すなわち病気が減ると同時に、その分だけ霊力による目的成就が容易になるということです。人間の健康を動物の犠牲のもとに獲得することは神の計画の中にはありません。すべての病気にはそれなりの治療方法が用意されております。その神の用意された自然の方法を無視し、動物実験による研究を続ける限り、人間の真の健康と福祉は促進されません。動物はそんな目的のために地上に生を受けているのではありません。真の健康は調和です。精神と霊と肉体の正しい連携関係です。三つの機能が一体となって働くということです。これは動物を苦しめたり、体内から特殊成分を抽出したりすることによって得られるのではありません。宇宙の摂理に調和した生き方を成就すれば自然に得られるのです。そういう生活を送れば、人間は病気によって死ぬことはなくなり、老化現象によって死を迎えることになります。肉体がそれなりの目的を果たし、次の世界の生活のための霊的準備が整った結果としてそうなるのです。身体が病むということは、精神か霊かのいずれかに不自然なところがあるということです。霊が正常で精神も正常であれば、身体も正常であるはずです。身体に出る症状はすべて霊と精神の反映です。これを医学では心身相関医学などと呼ぶようですが、名称はどうでもよろしい。大切なのはいつの時代にも変わらぬ真理です。魂が病めば体も病みます。魂が健康であれば体は当然健康です。体の治療、これは大切ではありません。魂の治療、これが大切なのです。あなた方の治療によって患者の症状が取り除かれても、魂に何の感動も及ぼさなかったとしたら、その治療は失敗であったことになります。あなた方の失敗であると同時に、私どもの失敗でもあり、その患者は悟りへの道を失ったことになります。絶好のチャンスを手にしながら、それを実りあるものにできなかったわけです。本当はその病気は当の患者に人生の目的と存在の意義を成就するためになさねばならぬことを啓示するための手段であったのです。魂の琴線に触れる経験をさせること、これが最も大事なことです。真理は真理です。絶対に変えるわけにはいきません。それが真理です。人間の一人一人に宇宙の大霊が宿っており、それが絶えず発言を求めます。より広く権限することによって、初めて人生から豊かさを獲得できるからです。ことは極めて簡単です。権限しなければ悟りは得られないのです。そこに苦の存在する理由があります。悲しみの存在する理由があります。光が暗闇の中にあってこそ見出せる理由がそこにあります。ただし、その体験による魂の権限は、それから始まる大冒険の始まりに過ぎません。その大冒険こそ、神の意図する人生のあるべき姿なのです。 疾風怒涛の霊的冒険であり、その体験を通して英知と崇高さと美しさと高貴と威厳と気品と尽きることのない霊的遺産を手にすることです。それが地上生活のあるべき本来の姿です。ところが現実はそうではありません。唯物主義がはびこり、利己主義が横行し、貪欲が支配し、奉仕の精神、協調の心、向上心、人助けの気持ちが失われております。そのことを思えば、こうして人の役に立つ機会が次第に広く開かれていくことを、あなた方はありがたく思うべきです。そうです、身体の痛みを取り除き、悩む心を慰め、魂を鼓舞し、肉の牢から解放してあげることが大事です。大切なのはそこなのです。なぜならば、魂が一度霊的自我に目覚め、神との霊的つながりを再構築すれば、その時から真の意味で生きることが始まるからです。治療家が障害物を取り除いてあげれば、霊力がふんだんに流れ込むようになります。障害とは無知であり、誤った生き方であり、誤った考えであり、傲慢であり、うぬぼれであり、嫉妬心であり、失望です。人間は神と自己と同胞と調和しつつ、大自然の摂理にのっとった生活を送るようにならなければなりません。苦がすべてというわけではありません。人生の一部でしかありません。しかし苦のない世界はありません。苦しみと困難があることが進化の必須の条件なのです。あなた方の住む世界は完全ではありません。身体も完全ではありません。しかし魂の内部には完全性の種子を秘めております。人生の目的はその種子を発芽させ、発達させ、その完全性を付与してくれた根源へ向けて少しずつ近づいていくことです。この巨大な宇宙組織の内面には、進化の機構を操るエネルギーの相互作用があります。生命はじっとしておりません。生命の世界には絶え間なく増幅していく円運動、または螺旋運動の形での発達があります。その全機構がどう働いているかを察知できるようになるのは、人生の目的を悟った暁のことです。霊的治癒は、魂がそれを受けるに値する段階に至るまでは何人といえども受けられません。いかに優れた治療家にも治せない患者がいる理由はそこにあります。治らないのは治療家の責任ではありません。患者の魂にそれを受け入れる準備が整っていなかったということです。すべてが自然法則によって支配されています。トリックは効きません。いかなる治療家もその法則の働きを変えたり反らせたりすることはできません。ですから、人間としての最大限の成果を上げるべく努力をすることです。それが私から言える唯一の助言です。配合霊との協調性が高まれば高まるほど、より大きな成果が得られます。この仕事は延々と続きます。人間は御しがたいものです。所詮地上は完璧な世界ではないからです。完璧であれば地上にはいないはずです。寛容的でなければならない理由がそこにあるのです。自分が一般の人より先を歩んでいることを自覚されるなら、なおのこと寛容的であらねばならない責任があります。講師の仕事に嫌気がさしてはなりません。講師は霊の通貨のようなものです。神が発行される万人共通の通貨です。あなた方の仕事にとって必要な力は用意されています。しかし、一度に大きな仕事を成就しようとしてはいけません。今日は今日できることだけをして、明日やるべきことは今日は忘れることです。力に限界が来たら、 無理して出そうとするより補給することを考えなさい。その方が無理をしてその乏しいエネルギーを使い果たし、結局は仕事を全面的に休止しなければならなくなるよりはマシです。限界があるのは実はエネルギーではありません。身体という機能の方です。いかなる機械も限界を超えた仕事を課せられると故障が生じます。人間の身体ほど多くの仕事を課せられながら、休息の少ない機械は他にありません。霊の宿る貴重な神殿です。よく管理し保護し大切に使用すべきです。どの分野であろうと、人のために尽くす仕事に携わる人が時には嫌気がさし、疲れを覚え、不快に思うことがあることは私も承知しております。もうダメかと思えることもあるでしょう。しかし道は必ず開けます。霊的真理、霊的事実は最後には勝つのです。貪欲、利己主義、残酷、粗暴、過酷、邪悪、こうしたものはすべて一掃されねばなりませんし、きっと一掃される時が来ます。そして人間同士の平和だけでなく、人間と他の創造物とが調和し、一体となって進化の道を歩むことになることでしょう。地上で自由を享受するのは人間だけではありません。創造物のすべてが自由を享受する資格があるのであり、本来守ってやるべき立場にある人間によって勝手に捉えられ、苦しめられ、利用されて良いものは何一つありません。その代償は必ず支払わされます。因果律は必ず働きます。人間に生命を付与し、地上での存在を可能にしているところの神性をごまかすことはできません。全生命は不可分のものです。物的形態上の違いはあっても、神王での区別はないのです。生命は一つなのです。霊は一つなのです。そして霊とは神であり、全存在に内在しております。叶うものならば、あなた方の視界を遮るベールが取り払われ、背後で協力している光り輝く霊的存在を一目お目にかけることができればと思うことしきりです。立ちはだかる困難の一つ一つは、あなた方がぜひとも迎え撃ち克服し、そうすることによって霊の力が物の力に勝ることを証明していかねばならない一つの挑戦でもあります。